詩編の、50編です、この詩は、最初のところから神々の神である主は御言葉を発して、火の出るところから火のいるところまで呼び集められるというような、ちょっと他ではですねないような集まりになっているわけですね。まあ、あんまりもこの言ってることが通常の我々の生活範囲を超えているような表現だから、こういう詩もですねどうもこの馴染みにくいところがありますね。麗しさの極みシオンとか言っても、今は日本人にとってはこういうふうなシオンだとか何とか言っても何の関係もないと感じるのがほとんどですから、まあ、そういう意味で、詩というのは心の表現であると思われるのに、どうもですねこの旧約聖書の場合は分かりにくいわけですね。一読してですね、神が来られる、それから見舞いを火が焼き尽くしていくとか、我々の通常の神様のイメージとはもう随分違うわけですね。神様が火の出るところは火のいるところまで、地の果てからですね血を呼び集められるとか、一体何のことなのかというぐらい分かりにくいようなことです。でこれは一体何を言おうとしているのかというとですね、この4節で自分の民を裁くために呼びかけて地に呼びかけるんだって、まあ、そういうことなんですね。裁くために正しい基準に照らしてですね、どれほど離れているかと、ということをはっきりさせるためにですね、こういうふうに大掛かりなような呼びかけをしているわけです。どうしてこんな呼びかけをするのかって、ここら辺がですね、この一般的な人間のような小さな発想では到底入り切らないわけですね。概してこの、まあ、聖書の世界というのは非常に私たちの、生活のですね、狭い狭い見方感じ方をはるかに超えているところがあるので、大きすぎてまるっきり入らないというようなところがあります。でこのような言い方はこの詩編もたくさんあるからですね、こういうふうに一つ一つやらない限りはなかなか読み飛ばしてきてしまうんですね。なんか同じようなこと書いてあるなと、まあ、ほとんどクリスチャンというよりも非常に多数の人はこの50編だけで、心を入れて読まないんじゃないかと思いますが、けどもう一つの箇所であるとですね、有名な預言書で最初に出てくるからこういう言い方でですねよく似た言い方がされているので、この50編のようなこの表現の仕方ですね、裁くために正しい基準からどのくらい離れているか、何が正しいかということをはっきりさせるために全地を承認と呼び寄せるんだっていう、これは実はイザヤ書の最初はこういう出だしだったわけですね。1081ページを開いてみたらですね、開ける人はまあ1061ページですが、イザヤ書の最初にですね、そういうのが書いてあるわけです。このイザヤ書は非常に今重要な書物であるわけですけど、その一番最初って何から書き出すかっていうのはですね、これは大体においてこういうふうに非常に重要な人であればだほどですね、何から始めるのかということは非常に重要なことですが、こういう表現からイザヤ書もですねこれ来てるわけですね。天を聞け、地を耳を傾けよ、主が語られるんだ。でここでもですね、なぜ天や地というね、全この宇宙を的に呼びかけて何が言おうとされているかって言ったら、もうユダの民、イスラエルの民ですね、ユダとエルサレムってありますが、特にユダとエルサレムについてですね、大きく育てたと。最初はアブラハムの子孫であった家族だったのがですね、一つの非常に大きな民族になって、国もあたりに全体に広がるようだったと。しかしながらですね、神様がそのように特別に選んで配慮して育てたのに、その人たちはですね、神様に本当に恩義を感じるどころかですね、その飼い主になる、あるいは育て主になる神様に背いたのだと。 こういうようなことをですね、天よ聞け、地よ耳を傾けて聞けっていうですね、これも本当にちょっと考えますと不思議な言い方ですね。なんでこういうことが、まあ言ったら悪いようなことをですね、悪いようなことなんでこの地よ耳を傾けっていうのかと、これはですね、神様が特別な民族をずっと育てて導いたと。その愛っていうものは非常に大きにもかかわらずですね、人間の深い罪がですね、その愛にもかかわらず背きしているという、その神様の愛とそれを受け取ろうとしない人間の深い罪ということがですね、このイザヤ書の一つはテーマになっているというようなところがあるわけですね。単なる裁きで神様の愛がどんなに大きいかということもこれ示していくわけです。で、このイザヤ書というタイトルの一番最後の方にですね、あの53章に神様の愛が非常に深いということでですね、一人の特別な存在者が現れて、そうして、大変な苦しみを負ってまでですね、この背きですね、ここに最初に出てくるわけです。彼らのこのどうしようもない背きをですね、いやそれを帳消しにするというがために、あのイザヤ書有名な53章っていうのが出てくるわけなので、このイザヤ書のこの組み立て方ですね、なんでこんなことを言ってるのかと。神様の愛がとてつもなく大きい、そして人間が本当にそれを受け取れないほどこの弱く貧しくですね、背きに背いた存在、その全く入れないようなところをですね、要は橋渡しすると。預言者は絶えずその橋渡しをとして、これに出てくるわけですね。あの、有名な苦難の神話。まあ、そういうことでですね、なぜ天よ、聞け、耳を傾けようって言うかって、そういう非常に大きいことだからですね。神様の恵みって、とんでもなく大きいし、人間の罪ってもそこ知れないほど深いんだけど、それを橋渡しするものがあるんだと。こういうふうなことは本当に耳を傾けるべきことだと思うんですね。まあ、この奴隷もですね、人間の本質的な罪深さっていうものをこんなことあんまり聞きたくないと。耳を傾けるどころかですね、神様の愛なんてどこにあるのか、そんなものないと。この一般の世間においてこの二つとも耳を傾けようとしないからこそ、この冒頭で言ってるわけですね。そういうふうにこのイザヤ書の方に出てくるとですね、これ非常に何かどうもよくわからんけど大きな意味があるんだろうというなんとなく最初に出てくるわけですから思うんですけど、今日の詩編のようなところに出てくると150編もありますからずっと次々、まあ、通読する人でも読んでしまうという、通読しない人はまあこういうところですね、火が燃えてるとか嵐が吹いてるとかなんとなく死音が出てきたりするからどうも心に入ってこないままで終わってしまうけど、実はこのですね、この最初の施設、日の出るところから日のいるところまで呼び集めてですね、そして結局さっきの言ったように言わせて裁くためだとですね、さっきもこのユダの審判というか裁きのために呼び寄せるところですね。でそこから究極的には救いの道が出てくるわけなんですけども、そういうふうに裁くために出てくる、こういう呼びかけがなされるわけなんですけども、それでもですね、一部の人たちは慈しみに生きる人がいるということがこの4節でもですね、こういうふうに言われておるわけですね。少なく少数であっても出てくるとだけど、もう全体としてはこの7節から見てもですね、イスラエルお前を告白すると、告発という言葉が出てきて、またまたですね、私たちとどうもあんまりピンとこないような話ですけど、要するに正しい基準から、永遠の正しい神様の道からどんなに外れているのかということをこれから指摘するのだとですね。で、その指摘をされていることはここでは何かというと、捧げ物に関してのことなんですね、特に。で、後のところではですね、人間関係のところで言われたんですけど、普通であればですね、物を取ったり殺したり奪ったり、そういうふうなことがまず言われるであろうに、それが後になってですね、まず言われているのが捧げ物のことだということです。 前の家から大石を取らずどうこうとしないとか、何かみんなこれはすでに捧げ、人間が捧げなくても自分のものだとというわけですね。で、これはどういうことかというとですね、イスラエルの人たちはこういうふうな捧げ物をきちっとするということについてはとても熱心だったんだというわけですね。目に見えるこの犠牲、宗教的なことには非常に熱心だと。高価な動物を殺してですね、神様に捧げると。まずだからこの大牛っていうのが一番これは重要な捧げ物だったんですね。今でもですね、牛の肉っていうのは非常に高価なはずですね、洋牛であれば。それに立派な大牛っていうのも最もこれ高価なものであってですね、そして、捧げ物としても非常に、まあ、価値あるものだったから、まず大牛が出てきてる。大牛はやると。生き物全部獣、そんなものはですね、もっともっと私のものだと、そんなもの欲しくないんだというわけですですね。この11時に私が牛の肉を食べ親父の血を飲むとでも言うのかっていう、こういうまあ非常に、厳しい表現で言ってですね、当時の宗教家や人々がこれはもう一番大事だと、動物、高価な動物を捧げてるんだと、それをですね、この詩を作った人は、みんなが大事だ大事だと思ってるユダヤ人のですね、実際にこれは旧約聖書のレビキアに詳しく書いてあるわけですよね。牛の捧げ物、あるいは穀類の捧げ物とかいろいろ書いてあるわけです。で、そういうふうに旧約聖書の律法と称するものに書いて、詳しく書いてあることをですね、そんなことは全然必要ないんだというふうなことを言ったんだから、これを聞いたらびっくりするはずです。だから旧約聖書はですね、立法の書だとか何とか言いますけれども、そんなことは詳しく読んでない、ほとんど日本人も文化人も学者もですね、読んでないからですね、旧約聖書の中にもですね、こんな風に動物の捧げ物を言うことを真っ向からですね、そんなことはもう一切関係がないんだと、こういう箇所が旧約聖書にもあるとほとんど思いもいらないことだろうと思うんですね。これはこの儀式的宗教っていうものがですね、どんなに神様の目から遠いかと、儀式をしているさえすればですね、そしたらこれで、まあ、非常に立派な信仰の姿勢なんだと、これはもうどこの国でもありますよね。日本でも死んだ人にご飯をそういうものをあげ、ただあげとったらどんな心であげとってもいいと、あるいは死んだ人にただ手を荒らして何を考えとるかわからない、手を合わせて一体何するのかと、必ずと言ってくらい新聞でも手合わせてる姿ありますが、死んだ人に手合わせてどうするのかと、何考えてるのかということを思いますけれども、そういうの外見的に何となく宗教的らしかったらそれが一番というようなことはもうたくさんあることです。で、そこでですね、それと非常に対照的に、ここではですね、この目立つからこの動物ですね、こんな高価なものを自分捧げとんだっていう自慢する人は相当おったわけですね。で、宗教家も牛はいっぱい捧げてもらったらそれは自分のものに下がってくるわけです。で、食べきれないものっていうのは渋谷に出してくるわけです。だから高価なものを捧げるほど宗教家は喜ぶしですね、出してる人も自分は立派なことをしてると、そんなことを全部ですね、このように真っ向からこういうふうに否認したという、ある意味では当時の人からこう見て非常に驚くべきようなことだったわけですね。そして本当の生贄は何かというのが重要な説であるわけですが、この新教大学は時々ですね、世界的な学者が他の、まあ、アメリカ、イギリス圏のですね、あるいはドイツ語、フランス語も含めてですけど、圧倒的多数がその優秀な学者たちが採用している訳をですね、あえてなんかちょっと違う訳にしているところがあちこちあるんですね。で、ここも告白を生きにやするふうなことはですね、ほとんどの訳にないです。外国の訳、日本語訳でもどこにもない。これは口語訳も新海訳も旧約聖書の学会の会長して関根正雄役から他の役もみんなですね、この告白だなんてしてないんですね。これはそもそもですね、どういう言葉かというと、トーダーということで、ヤーダーという言葉から来た言葉です。で、 これは何度も言ったことですけど、心なんか非常に重要なところですね。高価な牛や羊を捧げることを全面否認した後でですね、それに代わるものとして言ってるんだから、これは一体何なのかって重要なことだ。告白なのか、あるいはそうでないのかと。そうでないと告白という、この人はですね、訳した人は、ちょっと無理してですね、この訳をどういう理由か気をてらってるようなところがありますけども、そういう訳にしますが、この元々の語はですね、ヤダーっていうのは今までに家庭習慣であちこちで何度も言ってきたと思いますけども、どういう元の言葉かっていうのを、この聖書の中で非常に重要なところがありますよね。思い出すかもしれませんが、これはですね、旧約聖書の248ページ、創世記の29章。29章の、35節ですね。ヤコブの子供としてですね。ですか。29章の35節。ヤコブとレアの間に生まれた。レアはまた身ごって男の子を産んです。今度こそ死を褒めたたえよ。それはやだっていうことなんですね。ヘブライ語はみんな長音なんです。どうしてもやだって書いてありますが、長音省いて、例えばギリシャ語もラテン語もそうですから、ソークラテースっていうのは本来なんですね。プラトーンって言うんです。長音っていうのは現代語には馴染みにくいので、プラトンとかソクラテスと言いますけども、古代語は大概みんなこんなんですね。実在しとったからです。ヤダって言うんです。この、読み方がヤダなんて書いてあるからおかしいですね。ヤダよになってしまいますけど、ヤダとここにある褒めたたえる、賛美するっていうのは本来投げるっていうことは来てるんですね。本来ですから、賛美のことは投げると、あるいは感謝をする。で、このヤダから作られたこの言葉ですね、今日のこのところということも、感謝ということの方がずっとはるかに多いわけです。英語訳でも調べてみてはですね。ですから、ここのところはですね、告白っていうふうな訳してるは英語訳でもほとんどないです。20種類以上を調べてみますと分かりますが、大概これはサンクス気分、感謝ということです。あるいはサンクオファリング、とサンクス気分が一番多いですね。感謝ということです。あるいは賛美もあります。Offer to God the sacrifice of praise. Sacrifice of praise. 賛美の捧げ物、感謝の捧げ物ということです。Make an offering of praise to God. 賛美の捧げ物を生贄として捧げるというのは、告白を神の生贄と捧げるという日本語の私たちが受けるイメージは随分違ってしまいますね。他の聖書の箇所でも告白を生贄として捧げる箇所は全くないわけです。で、これをこういうふうに訳一つでですね、従来ずっと口語訳回訳でも感謝を生贄と捧げると、ドイツ語の ATD ってですね、アルタテスメントドイツ、旧約聖書ドイツ会でもローって言って、これ賛美ですね。ローベンと褒めたたえるということです。賛美という言葉でしてあります。ですから、感謝ないしは賛美とということなんですね。それこそが神への生贄なんだと。で、このことが重要なので、最後にもう一度ですね、出てきておりますよね。一番最後にこれはちょっとテーマになっているから、形式的な表面的に非常によく目立つような高価なものを捧げているふうに見えしながら、実はというと自分を評価されたと。そういう宗教の本当の信仰の姿とは全く違った ことがですね、まあ、偽物の信条がこの信仰の世界にも入り込んでくるわけですよね。まあ、統一教会なんかでもですね、本当に欺いて高価な金を奪い、法律家と奪い取るとか、オウム真理教もそういうことになったり、ですね、あるいは子供がちょっとおとなしくなったんですけども、創価会なんかもですね、その権力欲をむき出しにしたようなこともあったりというわけです。でカトリック教会も非常に腐敗してたことがあったわけですよね。でうっかりするとプロテスタントの方でもそういう表面的なことを目に見えない部分よりも大事にしてしまうということが起こるわけです、はい。まあ、そういうことでですね、ここのところは最後にもう一度ここに書いたということで分かりますように、感謝の生贄を捧げる、あるいは賛美の生贄を捧げると、その人こそがこの私を栄光に輝かすと、こういう方も他ではどこもないですね。要するに、その神様を崇めることになるという意味なんですね。でこれはだから神科学も工学もそういうふうに訳しています。感謝の生贄を捧げる者は私を崇めることになるとですね。感謝や賛美の捧げる者を心からすること、感謝をし褒めたたえるということが本当に神様を崇めることになると。でそういう人こそ道を正す人だっていうわけです。ですね。表面的な高価な肉を捧げ飛んだ、牛を捧げ飛んだとか言ってですね、自慢したり誇ったりするような人は道を誤らせるものだと、民族の道を。でもこういう告白、あるいは告白というか、賛美や感謝を心から捧げるという、その人たちは本当の道を正す人でありですね、そういう人こそに本当の救いを示すと。ということですから、このことはですね、私たちも絶えず神様にですね、この私を栄光に返す、要するに神様を本当に素晴らしいものとして、みんなにも明かしするようになるというわけで、神様が喜ばれることは、まあ、こういうことだということですね。ちょっと分かりにくい本まで読んだ、とても分かりにくい。で、そのことを言った後でですね、具体的なことをですね、捧げ物以外にも、捧げ物の方でともそもそも間違ってるから、こういうことがこの15節16節以降から起こるんだという、そういう意味合いで書いてあるんですね。お前私の掟を片端か唱えて契約を口にして、でさっきのように、ここから肉を牛をいっぱい捧げると、けれども本質的にはその神様の御言葉をですね、憎んだりそんなものを捨ててると、そんなものを捨てて自分のために宗教やこういうものを利用してるじゃないかというわけです。盗人というのは平気にその盗人根性になり、寛容を行うものになるし、悪事は難しいと、まあ、こういうふうに一つは書いてありますが、内面はというとこういう状態があるのに、一方では宗教的に行くかというと綺麗事ばかりしていると、そういうふうにここで言ってるわけですね。だから、まあ、このように、何を捧げるかというところ、この間違ってくると万事がこういうふうに狂ってくるんだと、この詩においてはそういう強調の仕方をしているわけですね。で、場合によっては何も捧げてないと、感謝もないし、あるいはこの賛美もない、賛美ということは神様本当に素晴らしいお方ですと、神様なさってくださると感謝すると賛美ともなんか2回起きているわけですね。心から神様のことを感謝した、おのずからほら神様素晴らしいと。例えば非常に悪い、良くないようなことがあってもですね、それをもとにしてですね、神様が良いことをしてくださったと。苦しいこともあったけどもですね、それによって自分が大きな忍耐力を与えられたと。待ち望む気持ちを与えられたと。そしたら神様本当に人間を超えた素晴らしいお方だということが分かると、神様素晴らしいと。おのずから賛美の心と感謝の心が出てくるわけですね。まあ、それに、この告白というふうな訳はですね、だから感謝と賛美を告白するというふうに取るということによってのみですね、本来の内容と一致できるんですけど、それは告白といったら悪いことをした、 まあ、人のものを取った国家を受けて、そんな風にですね、サミと会社と全然関係ないものとして受け取られてしまうんですね。告白をしてた罪の青い罪も告白っていうのがあるけど、それはやっぱり罪の告白っていうのも相当あるわけですよね。はい、まあ、そういうことで、この訳語一つでイメージが大きくまあ変わってくるわけですね。本来はそういうことなんですね。だからこのままで何もこういうことをもう知らなかったですね。この言葉に、あ、罪の告白をいけねえとしたら一番これは捧げ物なんだと、まあ、そういう違った意味になってくるんです。で、この賛美というのは非常に重要なと、もうある感謝というのがですね、そこでパウロは有名なところでですね、この間ちょうど水曜日の集会でもありましたが、それは上田綾子さんがですね、今回非常に苦しい入院だったということを、まあ、初めて書いてこられてですね、そのいろんな管がなかなか入らないので、ですね、非常に苦しかったということだそうですが、聖書も手に取れないという状態だったけれども、このテサロニケのこの言葉だけはですね、いつも覚えていますよと、ね、手紙に書いてきたからですね、それがちょうど水曜日にするところであったのだから、パウロはまあそういうことでですね、このテサロニケの手紙でよく引用されるところなんですけれども、実際にそういうふうに、この第一の手紙の最後ですね、379ページにあるですね、379ページのテサロニケ第一の5章のこの16という箇所を上田さんが、上田さんが引用して書いてこられてたわけですよね。いつも喜べって、全ての時っていう言語のニュアンスそうですね。だからいつもと訳してで、全ての時に祈る、どんなこと、全てのことについて感謝をする、まあ、それに、あらゆることに喜ぶなんて本当にできないはずなのにですね、神様をしっかり見つめて、そしてこの嫌なことにも神様の良いことは必ずそこに背後にあるんだと信じればですね、そういう中にも喜ぶことができるし、実際にそれは時が進んだら、あ、この苦しい、あの苦しかったことも、それがなければ自分の内面が耐えかされなかったということははっきり分かれば、それをも感謝ができると喜べるということですね。まあ、こういうふうに喜びと感謝と耐えざる祈り、祈りというのは神様と結びつこうとすることですから、まあ、そういうことを、この3つが神様が求めていることやと、イエス様が、まあ、そういうふうにですね、この18節で書いてあることです。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んだこの3つだから、まあ、聖書はもう読めなくなってきたと、手に取れないというですね、もう苦しかったのに地の詰まったのであんまり読む気はしないと思うんですけど、いつも喜び感謝しよう、いつも祈れと、それはどうも忘れないで、いつも覚えていますとか言って書いてもらえたということですね。私たちも非常に苦しい時には何かもう味の詰まっても読めなくてもですね、そういうことを思い起こすということは、そういうことで、この詩編もですね、じゃあ元に変わりますと、この、その時もちょっと触れましたけど、詩編の一番最後の方に行くに従ってですね、150編に近づくにつれて、この賛美というのがずっとだんだんだんだん高まるような形に配列をされているわけですよね。この146編からで、146編からハレルヤというのが始まってですね、そのハレルヤ、ハレルヤ、あるいはハレルエール、ハレルヤ、ヤーウェイを賛美するハレルヤですね、神を賛美しようとハレルエールです。そして146、127、148、全部これハレルヤですよね。で、最後の150においてはハレルヤでハレルエールになって、これ神を賛美しようという訳にしてありました。本質的にはハレルヤと同じなんです。ハレルだけカタカナに書くからなんか特別かと思うけど、そういうことはないんですね。ハレルヤ、ヤーウェイの方を、ヤーウェイのヤーウェイ単色形であって、後の方はハレルエール、神を得ると。まあ、こんな風に詩編のそのものが最終的にですね、ずっと賛美が高まっていると。私たちも、もう、この逆にうっかりしてなるわけですよね。年が行ってきたら、賛美どころがだんだんだんだんと、感謝も賛美も祈りもなくなっていくと。これうっかりしたそうになると。 信仰持たなかったら大体みんなそうなりますよね。楽しいことは無駄だと運命を呪いたいというぐらいになってくるのが多いと思います。そういうことで、はい、まあ、このところですね、50編のところ、この間違った宗教をですね、感謝ないしは賛美を義名としようという、でそのことこそが神様をそのように喜ばせる、喜ぶことだと、神様を有効に返すことになって、ですからこれは一見私たちなんか縁遠いような感じを示すと、そうではなくて、私たちの日々がですね、今言ったこの3つがあるかどうかっていうことがいつも問われておると思うんですね。さっき言いました、感謝と喜び、あるいは祈りと、そういう心、神様に絶えず向かっているこそ一番神様を喜んでくださるという、まあ、そういったことを大体この50編もそもそもそういうことを言おうとしているんですね。はい、そういうことでこの人間の非常に罪深い現実を知り、それをですね、神様がいかに導こうとされているかと、で確かに一部の人はその非常に深い神の愛を知って、絶えずこのように賛美と感謝を捧げる人たちが起こされていくんだと、そういう大きな、で、まあ、人間の精神最大のことであるから、日の出るとこは日のとこまで人中に一応呼び集めるんだというわけですね。はい、それではそこまでにしておきます。